答案を拝見いたしました。それで合格されてる可能性は十分あると思いますね。で、まあ今までですね、3回受験されてですね、独学でやってこられてですね、まあ、毎回答案はよく書けてるし、自身のお考えもちゃんと思った通り書けている、というふうに想像するんですよ。そのようにお感じになってるんじゃないでしょうか。で、しかしながら、なんでこれまで合格しなかったんだということがあるわけで、そこのところをですね、やっぱり客観的に捉える必要がありますね。で、私が拝見してですね、経験とか知識とかはですね、もうかなり十分あって、キーワード学習とかいう、ああいった暗記の勉強の成果は出てると思うんですが、一方、そのコンピテンシーをこうて効果的に表す方法とかですね、問題に対して答える方法、問いですね、力ですね、それがまだ練習不足のように思いますね。これは練習で現れるもんなんですよ。練習で獲得できるものであって、まあ、なんていうか暗記ではあんまり力つかないんですね。ですからご自身でやっててもですね、おそらく今後も変わりないと思いますので、まあいつかはそういった指導を受けてですね、学ばれた方が、合格が早いかと思います。で、いや、どんなところかっていうのはですね、ちょっと具体的に申し上げたいと思うんですが、必須科目の1はですね、これはおっしゃるように解決法としては正しいことを書かれてまして、全然違和感ないんですけども、まあ、観点を、明記した上でと言ってですね、観点が人、観点が物とかですね、金とかですね、人物金というなんか尺度っていうか考え方、でもって、それを観点としているところをおっしゃってるんですけども、いや、そういう話じゃないんですよ。その人物金っていうのは、いわゆるこの、マネジメントのですね、考えるための弁法に過ぎない、目安であって、それが目的ではない。それさえやればいいということでもないし、そんなことを強調しても始まらない。それよりも、その水道のですね、本質的な話があって、そっちを観点とした方がいいと思いますね。で、最初のこの人を観点として、課題を考えてもですね、水道工学面の、ね、課題が見えないんですよ。つまり職員数が減少して、強靭性を確保しながら省力化する必要がある。まあ、それは分かりましたけども、どうやってやるんですか。省力化する、まあ、それは目的として間違いはないですけれども、まあ、それが分からないからね、課題を問いかける意味があるわけで、そこに水道工学技術でもってですね、こういうふうにやります、というのが課題なんですよね。まあ、解決策とちょっと似てきますけれども、そのような解決の方向性を示さないと、課題を示したことにならないんですね。出題者から見ると、なんか手前の段階で課題が終わってしまってですね、力不足という印象を与えかねないということです。丸二の老朽化への対応というのはですね、つまり何やるんですか。老朽化したら悪いってことは分かりますけれども、まあ、なんとかしたいという気持ちは分かりますが、しかし、どう解消するかに対してですね、水道工学の技術応用で、それを示す必要があるんですよ、技術士としては。その平準化と書かれてますけど、平準化も同じですよ。平準化を考えて対応する、いや、もちろんそうなんですけども、考えるだけでは実現は無理でして、そこに技術応用でもって、どう考えていくかということがあるわけですね。 で、いや、そういう答えは何ですかっておっしゃりたいと思いますけれど、おっしゃりたくなるかもしれませんが、これはですね、じっくり考えていけばすぐ出てくることでして、そういう問題解決の答えをですね、課題をですね、問題に近いところで終わらせないと、もうちょっと分析すれば、出てくると思います。それはコーチングでもって解決すると思いますね。それで解決策に参りますが、解決策はこの老朽化対応というのを取ってるんですが、で、その答えがアセットマネジメントだったということで、アセットマネジメントの間違いじゃないですから、ここはある程度点取れてるかと思います。ということで、あんまり、現段階で申し上げても仕方ないですけども、この解決策のところは、とにかく点がある程度取れますから、合格されている可能性は高いですが、他のところがですね、分析が不足していると、厳しくなってくるということですね。それからリスクに参ります。問3はですね、これはですね、すいません、問3のですね、3の見出しがちょっと消えてしまったみたいなんですけれども、それはちゃんと把握してますので、ここで言うリスクっていうのはですね、問題文にありましたように、解決策に共通して新たに、生じる新たなリスクなんですよね。ですから、解決策が原因となって発生するリスクですから、今書かれているですね、新型感染症というのは違うんですよ。アセットマネジメントをしたからといってですね、コロナが発生するわけじゃないですから、偶然それはコロナが発生する、コロナ感染症がですね、発生するということを言ってるわけで、別にそのアセットマネジメントのことを解いてるわけじゃないということですね。ですから、問題文が求めてるのはそういうことじゃない。この問いの1、2、3と来てですね、3でですね、いきなりなんか、新規にゼロからリスクを考えても、それは答えじゃない。求めてるのは、あなたが提案された問い2の解決策、すなわちアセットマネジメント、とかですね、平準化とかですね、について、リスクは何ですかと聞いてるわけで、そのことを考えていかないといけないということですね。ちょっと難しいかと思います。それから、その次のですね、4、要件、倫理等と書いてありますけども、これなんか、ちょっと問題趣旨、誤解されているように見えますね。なんか、こういう心構えとかですね、方針を問うことは、筆記試験ではありえませんでして、問2の業務について問いかけてるんですよ。ですから、これ問2で書いたことに対して、どのように分析されるかという、なんていうか、反省点というかですね、評価を求めてる、自己評価を求めてってるということですね。それで、何提案されたかというと、アセットマネジメント、官民連携、広域化とかですね、でしたけれども、これを普通にやるのではなくて、技術士らしくですね、技術者倫理と社会持続可能性まで高めてやるには、どうしたらいいですか？どうしますか？と、あなたなら。つまり仕事のプラスアルファとして何をしますか？ということを聞いてるわけなんですよね。ですので、こういう大雑把な話じゃない、心構えをどうしているかということではなくて、もっと具体的に、官民連携はこのようにやりますとかですね、広域化するときにこれを取り入れますとかいう、そういう話ですね。私どもの講座ではですね、こういったものをですね、テンプレートで、 勉強して確実な答えを出せるようにしてます。まあそれやると皆さんも完璧な答えが出てきて、まあこの問4については今年は、ほとんどの方が楽勝で点取れたということですね。次に、選択科目に参ります。選択の2の1はですね、これはまあほとんど OK ですね。これ点取れてると思います。活性炭、粉末と流状でどうするか、ちょっと気になるのはですね、この特徴 と留意点ですね。で根拠とかで提案に対する技術的な背景、みたいなのがやや弱い。まあその定性的に分かっていることを、述べている。注入期間が長くなればコスト、低コストになるとかね、その粉末注入すると脱水経液が黒くなる、それで園芸用として販売するときにはどうするんですか、この販売するときには留意するってどうしたらいいのか分かんない。つまり販売するなと言ってるのか、そういう時はもうやめといた方がいいと言ってるのか、留意の意味がちょっと曖昧ですね。なんかやれば全然楽勝で販売できるかって言ったら、いやちょっと少ないかもしれないですよね。あるいはなんかそんなことを注意書きして売るかどうか知りませんけども、次の湿気対策の方はちゃんとその留意の意味が書かれてますね。それから流状活性炭、これ特性の違いに留意するって、つまり何するんですか。そのヤシガラと石炭ではですね、どっちがどう、例えば石炭に対してヤシガラは2倍何々するとかですね、言えばですね、その留意の意味が分かりますけれども、あるいは試運転試験を慎重に行うってどういう意味ですか。いやとにかく慎重にやるんですって言われてもですね、意味わかんないですよね。まあその辺がですね、コンピテンシーがはっきりしない、もっと表せる可能性があるということですね。これをビシッと言えばですね、印象がかなり違ってくると思いますね。まあ、それを私どもの講座ではコーチングでですね、完璧に出し切るようにしてるんですよ。次に 2-2 に参ります。この問題はですね、ケーススタディは難しいんです。練習されたことあまりないと思いますけれども、したがってなんか、申し訳ないんですけれども、的確な答えになっているとは言い切れないところがあるみたいですね。でどこかと言いますとですね、過去の事例や、他の地域の事例を調査する、で情報を集める、それで洗い出すっていうんですけども、これって全く知識がない人がねやることであって、まあなんかわからないからゼロから調べて取り組みます、ちゃんとやります、真面目にやりますっていう感じで書かれてるんですけども、それね、言えば言うほどなんか専門家らしくなくなるんですよ。でここの答えはですね、こういうことを求めてるんじゃなくて、もう要点は分かってますから、これとこれとこれを3つだけ調べたら OK ですっていうようなですね、答えがベストなんですね。ちょっと極端な言い方しますけれども、ですからこの3行目に書いてあります、水源を調査し豪雨のなりうる場所を把握しておくとかですね、まあ文献を調査するとか、これを初めから調べておいてですね、その要点を単刀直入に言うことですね。それが答えかと思います。まあちょっと今何がっていうのは言いにくいですけれども、そんな難しいことじゃないですね。でまあちょっと練習何段階かのですね、その添削というか分析を行えばですね、明確になってくると思います。 その問題となる要点、この漂流河川の漂流水で急速濾過でゲリラ豪雨対応するにはどうするかというですね、ダクト対応をどうするかというのはですね、もう分かってるんですよ。けれどもその方法論が見えてないと、的確な方法をですね、ビシッと示すことができないでいるということですね。この問い2の内容、2ページの内容、残念ながら期待される答えになってないように感じますね。この内容を読んでもですね、現状改善につながるような具体的な方策って見えてこないと思うんですよ。で、見出しのね、言葉、情報収集、組織的対応方針とか、ハード対策、ソフト対策っていうのは、形式的な作業区分であって、この漂流水の、浄水場の、ゲリラ豪雨対策の、見出しというか手順じゃないんですね。ですので、その一般的な方法でマネジメントができても、水道工学、上水道の技術士のコンピテンシーにはならないということですね。お仕事はこういう形式でよく、テキパキとやられているかと思いますけれども、そういう、なんていうか、とりあえず見えなくても、結果が見えなくても、やっとけば必ず解決するということではなくて、経験がやっぱり現れる必要があるということですね。この問い2についてはこのぐらいにしておきますけれども、その後、調整方策はですね、こちらも難しいですね。調整って何なのか、世間では答え示されてないですから。でも、コンサルタントのね、実務上の調整の意味っていうのははっきりしてるんですよ。で、私どもの講座では3つの要件を求めています。1つは、調整というのは、過剰なものから減らして、それを不足のあるところに移して、解消して最適化する。調整っていろんな言葉がありますけども、スピード調整とかですね。あるいは、全く違う分野で年末調整とか、あるいは政治の分野でですね、党内調整とかいうのがありますけども、幹事長を誰にしたら、選挙対策委員長を誰にするとかですね、それを派閥でもって譲り合うとかですね、ちょっと全く違う分野で申し訳ないですけども、それが調整なんですよ。で、技術士の分野でもですね、ここの分野、ここの分を削ってここに移してですね、で、予算のプラスマイナスゼロでうまくやってくださいねっていう話はよくあることであって、そういう調整をしてくださいと言ってるんですけれども、それがまず調整の意味。二番目はですね、プロマネの指導力ですね。やっぱりこれは技術士が行う業務ですから、指導力でもって影響を与えなきゃしょうがないということですね。で、3番目は専門分野の技術応用。その内容にですね、やっぱり水道工学のですね、応用的内容があって、初めて意味がある。つまり技術士の試験答案としてですね。ということです。で、今書かれている内容をですね、なんていうか、組織上のマネジメントみたいなことをおっしゃって、書かれていてですね、多分行政にお勤めの方だと、いつもこういう対処をされているのではないかと想像するんですけれども、それで問題が解決していくというところはあるかもしれませんが、その技術士のですね、コンピテンシーとしては、ちょっとそれでは、物足りないということですね。ですので、その調整の意味をですね、正確に捉えて、もう初めからこうだと、もう想定してですね、シナリオというか、整理していく必要があるということかと思います。次に3問題に参ります。3問題はですね、こちらもよく書けてますね。で、最初の課題、効率化と省人化、省力化、省人力化ですか。 まあ、これ正解ですね。で、災害対応能力の向上っていうのは、このあと2番の水質もですね、これらはですねあると思いますけれども、ここでの焦点じゃないですよね。水質もなんかちょっと唐突な感じがしますね。やや論理性に欠けるような、まあ、もうちょっと因果関係から論理的に考える必要があったということで、まあ、その辺もですね、何がじゃあ論理的なのかっていうのはですね、中心の課題が何かということから、考える必要があったんですけども、まあ、ここではですね、技術的、財政的に様々な課題を抱えている。で、それは、設備機器や構成や仕様が異なる。運転管理、保全管理が複雑になっている。まあ、それに関する、それらを解消することであってですね、もうその強靭性とか水質とかいう話じゃないですよね。ですので、まあ、ちょっとここで差し当たって必要な課題ではなかったというふうに感じます。2、3はですね。1は OK です。で、それについて書かれてますから、まあ、内容は良かったと思います。ただし、やっぱり一般論になってまして、この中央集中化とかですね、これはまあ水道工学の話ですよね。あと、まあ、失礼しました。解決策については OK かと思います。で、リスクについてですね、ハッキングっていうのはですね、これは今、この何でも DX の時代にですね、いずれの技術分野でも当てはまることであって、やや安直ですね。何でもこれ言えますから。ですから、もうちょっとなんか本質的なものを挙げる方法はなかったかなという気がします。解決策は OK です。ということで、内容的に非常に、良いものとなっていまして、それぞれ点は取れていると思います。2の2がやや心配だった気がいたしますね。で、まあ、ここだけ乗り越えれば合格点取れるんじゃないかと考えています。まあ、ですので、このままですね、高等試験に備えてですね、対処、準備されることをお勧めしたいです。ではご検討願います。